もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お世話様になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
建物の相続の件ですね。
はい、はい。あなたはおいくつですか？
77歳です。
77歳。
はい。
ご主人いらっしゃいます？
主人は8年前に亡くなりました。
はい。で、この建物の相続というのは、どなたからどなたへの？
はい、私の名義になってますので、
はい。
で、娘と息子がおりまして、
はい、
息子の方は もう一人で独立しています、
はい、
で娘の方は心を病んでまして、働くのもちょっと、なんていうかな、そうフルには働けないので、
はい、
その私がね、いなくなってから、
はい、
やっぱり経済的にもいろんなことで大変だと思うので、
はい、
ご相談したい、お願いしたいと思っております。
はい。お嬢様おいくつ？
45歳です。
45歳。
はい。
ちなみに坊ちゃんは？
41歳です。
41歳。
はい。
で、息子さんはご結婚されて、
はい。
はい。はい。お子さんもいらっしゃるみたい？
はい。2人おります。
そうすると、この、建物。
はい。
これは今お住まいになってるお家？
そうです。住まいで下が店舗になっておりまして。
あ、なるほど。
はい。
じゃあ家主さんでもあるっていうこと。
はい、
はい、で建物と土地と両方、
はい、
あなたの名義。
はい、
はい、でそのご相談の向きはどういうことですか？
本当は子供2人に平等にあげたいと思っておりますけども、娘の方が働けない状態なので、娘の方に相続をしたいと思うんですけども、そのメンテナンスやら管理がここのやっぱりいろいろありますもんね。
あ、はい、
それがやっぱりちょっと娘には無理なので、
うん、
やっぱり2人にしておくとどうなるんでしょうか？
要するに、はい、土地建物ですね。そうすると、
はいはい、
土地建物の相続そのものはお嬢さんと息子さんとに、
はいはい、
これは普通の法律的な分け方でもいいの？それとも本当はお嬢さんにたくさんあげたいっていうこと？
はい、
はい、うん。だけれどもお嬢さんにはそういう管理はできないと。
そうです。
そうすると息子さんが管理することになると。
はい、はい、
でそういう場合にどうしたらいいんでしょうっていうか、それはまあそちらでのご相談なんだけど。
そうです。
それを、
はい、
なさるにあたって、
はい、
ある程度まではお嬢さんの方に多く行くように、
はいはい、
うん、でも息子さんも関与してちゃんと仕事をはい、してくれるように、
はい、
割り振るにはどうしたらいいかみたいなお話になりますかね。
はい、
わかりました。これお嬢さんはそうするともう全く働いたりしたことがない？
そうですね、続かないんですね、体の調子が。
そして息子さんは何かお仕事されてる？
はい、はい、サラリーマンです。はい、
あ、サラリーマンでいらっしゃるのね。
はい、はい、
そうすると今は、
はい、
あなた自身がそのメンテナンスとか、はい、店舗の、
はい、
面倒は見てらっしゃるわけ？
はい、
でその店舗の方に関しては、
はい、
貸してるわけでしょ？
そうです。
とまず家賃を請求するとか、
はい、
はい、その他にはどんなことをこう？
いや結構排水の件とか、
はい、
いろいろ詰まったりっていうか、あと周りのメンテナンス塗り替えとかもありますし、
はい、
あとこの間も基礎のちょっと工事がありまして、
はい、
そういうのが出てくるんですね。
ちなみに、築何年ぐらい？
27年くらいですね。
あ、そろそろそうするとメンテが大変になってきちゃいますね。
はい、
なるほど。家賃の請求とかそういうのはもうみんなキャッシュレスっていうかじゃなくて、
はい、そうですね、不動産屋さんにお任せして、
あ、はい、
入金ね、振り込みをしていただいてますけども、
はい、
そちらも今ちょっと空いちゃってるので、毎月コンスタントに、なんていうかな、収入があるわけでもないし、
あ、
ですからそちらの方も娘にね、 そういう空いてるときは入らないんで、そういうこともちょっとやっぱり心配ですので、
そうすると今のところ家賃収入で家計は立ててらっしゃるってこと、
金銭的なものは娘がどうにか生活できるお金ですよね、収入がないと。
要するにお嬢さんの収入の元としての店舗みたいに考えてらっしゃるわけね。ちなみにこれお貸しになっているとどれぐらいの収入になるんですか？
12万と2階の方が15弱ですね。
と今空いてるけど、
はい、
下も貸したという状況だと、
はい、
月に15万ぐらいが入るの で、
はい、
これを娘さんの今後の生活費にしたいと。
はい、
わかりました。じゃあ今日はですね、
はい、
弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いします。
もしもし。
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは、お世話様になります。
はい、あの娘さんのね、
はい、
その病状っていうか、
はい、
例えば、まあ、働きに行けないっていうことですけど、そのなんて言うんでしょうかね、精神的な能力っていうのはどんな感じなんでしょうかね。
はい、波がありまして、
ええ、
あの仕事にはあのすごい几帳面で一緒に行くんですけども、
ええ、
あの緊張しすぎてっていうか神経をもう全部使い切ってしまって、
ええ、
家に来るともうバッカッと何もできない状態で寝て休んじゃうような状態なんですね。
うん、
それがまた病状もあまり先生も無理してもあのまた悪くなるっていうことで本人もそれも分かってますので、
あの財産の管理能力みたいなものはどうですか？
そうですね、ちょっと難しいと思うんですね。
うん、
いろんなこと考えるとなんか精神的にすごく疲れちゃうんですね。
ですね、
はい、
まあ、あの相続のお話っていうふうにお考えのようですけどね、
はい、
例えばその成年後見とか、
はい、
そういったものの利用はお考えではないですか？
それも考えてましたけども、
ええ、
やはり、身内っていうか息子がいますので一番やっぱり安心っていうかその辺もちょっと悩んでる状態ですね。
うん、まあ、あの息子さんもね、
はい、
ご兄弟ではありますけど、
はい、
一応他人ですからね、その法律的にはね、
はい、
他人っていうのは要するに別の人間ですからね、
はい、
あのご兄弟だからって言っても、
はい、
できることには結構限りがあるんですよ、
はい、
ですからあの、まあ、手助けはできますけど、
はい、
お姉さんになり代わって何でもやっちゃうってことはできないのでね、
はいはい、
弟さんを成年後見にするっていうことも考えられますけど、
はい、
いずれにしろね、
はい、
その財産を、
はい、
娘さんお姉さんの方に残して、
はい、
その管理をする人っていう考え方ですよね、今悩んでおられるのは、
はいはいはいはい、
だからそういう立て付けだとすると、
はい、
相続の問題として解決するんじゃなくてね、
はい、
相続は財産はお姉さんの方に渡して、
はい、
それを管理する仕組みをまた別に考えるっていう方が現実的じゃないでしょうかね。
あ、そうですか。
ええ、でその時にね、
はい、
その、まあ、弟さんだと安心だとあなたはお考えかもしれませんけど、
はい、
あのお姉さんのために一生そのただ働きをしろっていうようなね、
はい、
あのことはそれはやっぱりもう家庭もあることだし、
はい、
弟さんも自分の生活や自分の子供さんが大切ですからね。
はい、はい、そうですね、
うん、そっちを放っておいてお姉さんの方だけやれってことはできないので、
はいはい、
もう少しドライに割り切ってね、
はい、
あの費用を払ってやってもらうっていうことを考える方が現実的なんじゃないのかなと思うんですよね。
あ、そうですか。
うん、でその費用をね、
はい、
弟さんに払ってやるっていうのがいいのか、まあ、その成年後見とかで誰かをつけてね、
はい、
その人がまあ業者に頼んだりするような手当てをするっていうことの方がいいのか、
はい、
そこがちょっと考えどころなんだろうなと思います。
あ、そうですね、
あの相続財産を全部ねお姉さんに残すってことについては、
はい、
それは弟さんとしてはあの承諾してることなんですか？
いや、まだそこまで話がいってないんですけども、
うん、
でもお母さんの好きなようでいいよって は話しましたね、一度。
うん、まあそういうね、そういうのは非常に難しいんですけど。
ですね。
昔々そんなこと言ったことがあるみたいな話だとね。はい、
そうですね。
それに、それぞれその、まあ家族もあってね。
はい。
あなたに万が一のことがあった時っていうのは、はい、まあね、そんなすぐじゃなくてまだまだ先じゃないかと思うんですけど。
はい。
そうするとその時には状況も変わってますしね。
はい。はい、
その直前にいろんなことがあったことも、まあみんな人間はその積み重ねの中でものを考えるわけですから、
はい、
10年前ははい、お姉ちゃんにしてやってって言ったかもしれないけど、
はいはい、
その直前にお姉ちゃんと言い合いしたことが許せないみたいなこともあるかもしれないし、
はいはいはい、
だからちょっとね、お母さんとしてはもちろん兄弟仲良くね、
はい、
助け合ってほしいなっていう気持ちでいると思いますけど、
はい、
もうその自分が亡くなった後のことは全くコントロールもできないことですから、あんまりその楽観的には物事を残していくと揉めるかもしれませんね。
はい。
仮にね、
はい、
このほとんどのあなたの相続財産をすべてお姉さんにあげるっていうような遺言書を書いて、
はい、
まあそれで遺言書を書けば残すことはできますけど、
はい、
弟さんの方は遺留分の請求ができますのでね。この場合は、まあ他には相続人いないんですかね。そうすると2人で半分ずつもらえるものを、
はい、
その半分、つまり4分の1についてはね、
はい、
遺留分っていうのがありますけど、
はい、
全部お姉さんのところに行くことになっているっていうことが分かった時にね、
はい、
いや4分の1は遺留分はくださいよっていう話になっちゃうと、
はい、
もうこれはもう売ってお金に変えて払うしかないでしょ、
はいはい、
その4分の1の分の現金の用意がないでしょうからね、
はいはい、
そうすると結局お姉さんの手元に残らないことになっちゃうんですよ。
はいはいはい。
だから本当にこれを全部ねお姉さんに残すってことで、
はい、
弟さんが納得してるのかどうかね。
ああそうですか。
そこはきちんと考えておかないと、
はい、
この家を運用してお姉さんの今後の生活に充てるってことがね、
はい、
難しいかもしれませんよ。
ああそうですか。
うん、なんといってもね、
はい、
やっぱりあなたにとっては病気の娘さんは心配でしょうけど、
はい、
兄弟である弟さんの息子さんの方にはね、
はい、
やっぱりそれなりに思うところもあるし、
はいはい、
それから息子さんだけじゃなくて奥さんとか
ね、
考え方もあるし、
はい、
そうそう簡単には考えられないですね。
はい、
はい、で、まあ、さっき言ったように一番いい形としてはね、
はい、
この不動産をお姉さんに残してそれを管理する人をね、
はい、
別建てで用意するっていう方が私はいいと思いますけどね。
あ、そうですか。
でその管理する人は誰かっていうと、はい、成年後見人です。
はい、
後見人をつけて、
はい、
後見人が業者と契約したりね、
はい、
クレームがついた時にその対応したりしてくれるっていうね、
はい、
そういう体制の方が、はい、まあそれはもう当然後見人には報酬が発生しますからね。
はい、
まあドライな関係ですよ。その兄弟に頼むんじゃなくてね、
はいはいはい、
職務としてやってもらうっていうこと、
はい
はい、であとその身内ではないのでね、
はい、
もう嫌だから辞めたとか、もうやらないとか手抜くとかそういうことはできないので、
はい、
そういう意味でもね、
はい、
そういうなんて言うんでしょうね、第三者を入れた方がいいんじゃないのかなという感じはしますけどね。
はい、わかりました。
はい、
はい、ありがとうございます。
お分かりいただけましたか。
はい。
じゃあまあ成年後見の件、
はい、
ちょっとこれどこに相談したらいいですかね。
一旦はねまず申し立てるについても手続きがあるので本当は家庭裁判所に行けばできることになってるんですけどね、
はい、
お母さんが一人で全部進めると、
はい、
大変だと思いますので、
はいはい、
やっぱり一旦弁護士に相談して、
はい、
弁護士に申し立て手続きもお願いした方が間違いがないと思いますよ。
あ、そうですか。はい、わかりました。
はい、
はい、
じゃあそういうことで失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。